Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、美術家今井のりおさんです。どうも今井さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、どうぞよろしく。
まずは今井さんのご紹介をさせていただきます。1946年大阪市生まれ、美術家、元具体美術協会会員、西安造形大学名誉教授であられます。1966年第10回シェル美術賞一等賞受賞以来、国内外の展覧会に出品多数、新大阪駅前や京阪天満橋駅、大津市役所沿道などにモニュメントを制作されています。そして大阪市都市環境アメニティ表彰、著書に白から始まる私の美術ノートほか、金刊にヘタッピンの美学、高鍋大使、安吉王の世界などが、あられます。2012年まで西安造形大学で教鞭も取られ、ボーダレスアートミュージアムの、懇談会座長としても関わってこられました。ということで、この番組、ボーダレスアートミュージアムの、の活動中心に、アール・ブリュットについてお話を、していく番組なんですが、改めて、今井さんといえばですね、私も何度か展覧会、見させていただいてるんですが、デビューが17歳というか、
そうですね、
ものすごい、もうずっとこう最前線でご活躍をされてきた、表現をしていくという意味では僕もとても大先輩だなというふうなことで、いつも活動を見させていただいてました。そんな、今井さんがですね、そもそも美術という世界や表現というところに出会ったきっかけみたいなところから少しお話ししていただけたらと思います。
小学生ぐらいの頃から、もともとは漫画が好きだったんですね。
そうなんですね。
漫画、絵ばっかり、そういうのばっかり描いておったんですけれども、小学生の時に僕初めて、見た展覧会のがね、まさにアール・ブリュットであるね、日本での一番有名な山下清ですね。
なるほど。
あるいは、児童画でもないんですけれども、少年、天才画家とか言われてた、フランスの、クロード・岡本という、少年のね、12歳の少年の展覧会、それが初めて見たんですね。それから、その初めて美術館に行ったのが、その後だと思いますけれども、ゴッホ展、全て何らかのね、そういう、アール・ブリュットに関係する展覧会であったなということをですね、逆に僕はノマに関わるようになってから知った、思い出したわけですね。
実はそうだったみたいな、原体験が。なるほど。プロフィールの中にもですね、今井さんといえばですね、一つ、キャリアの中にこう具体美術協会っていうところとの関わり方、これは現代美術の世界では大変有名な、活動を残してきている、協会なわけですが、具体美術協会の、ちょっと簡単なご説明と、どういう形で関わらせたか教えていただきたいんですが、
具体美術というのは戦後ですね、1954年に結成されたわけですけれども、そのリーダーであった吉原二郎氏とかですね、人の真似をするなと、それから誰も見たことないものを作れっていう、それをモットーにですね、当時50歳ぐらいの吉原二郎が20代の若者を集めてスタートしたわけですね。で、18年続いたわけですけど、僕はその後ろ8年在籍してたということになるわけですね。出会いは高校時代、そういう美術の方面に進みたいということでですね、 で、まあ、たまたま展覧会で、
はい、
で、まあ、舞台の人たちの作品を見ることになるわけですね。
はい、なるほど。でそれで実際その吉原二郎さんとの出会いが、まあ、その例えば今井さんが展示されたところの作品を見られるみたいな、そういうきっかけがあったんですか。
そうですね、はい、僕は実は17歳の証言というタイトルの個展をですね、はい、初めて
まさにその、やったんです。その名の通りの。
そうです、はい、はい、まあ、その時に その時にはすでに、まあ、具体の展示場へよく見に行ってたもんですから、
はい、
まあ、顔見知りでもあったんでね。
なるほど、
まあ、若いメンバーが見に来てくれて、はい、まあ、口づてに、うん、まあ、面白いぞというようなことで、
はい、
まあ、最終日に吉原二郎さんが来られましたね。で、まあ、2ヶ月のうちに、大阪の高島屋で展覧会するので、
はい、
まあ、作品持っといでということで、はい、まあ、それが初出品になるわけですね。
なるほど、なるほど、はい、はい、大阪でですね、まあ、今のお話も大阪での出会いということだと思うんですが、はい、大阪でそのアートコートギャラリーという、ギャラリーが、あれはまあ天馬ですかね、はい、天馬橋の方に、はい、ありますが、まあ、大変、面白い活動しているギャラリーで、そこに今井さんの、作品も、まあ、はい、収蔵されたりとか展示されたりとかということで、私も行かせていただいているんですが、初期の作品、
はいはい、
17歳から22歳の頃の作品が確か2012年の、
2年前に、ね、
2年前の展覧会で、はい、ご案内いただいて、はい、大変面白く見させていただいたんですが、僕のですね、まあ、ずっとそのもう本当にキャリアが長いのであのあれなんですが、今まあその映像の作品とか、かなりこうミクストメディアというかですね、メディアが混じった状態のいろんな活動されている中でも、本当に初期の作品というのはああいう造形の白をテーマにした作品を作ってらっしゃったということが改めて、
は
い、知ってはいたんですけども、見れる機会がなかなか貴重なものだったので、うん、なんですが、どんどんどんどんその作品の形態みたいなものも、
ね、
今さんの中では変わっていってらっしゃる
ってことですか。まあ、日本ではね、この道何十年とかですね、
はいはい、
同じことを延々と繰り返したのが一つの価値みたいな、
あ、まあ、そういう作家さんも多いですから ね、
は
い、
そうじゃなくて、うん、僕はもう大学で後年教えるようになるわけですけれども、はいはい、まあ、学生たちに常々言ってるのは、うん、はい、素材は地球上のものすべてって言ってるんですよ。だから自ら空気からですね、
はい、何でも扱える。
そうです、
はい、
まあ、自由にね、はい、自分の最もふさわしい表現媒体としてね、使えばいいということで、
はいはい、まあ、媒体に関しては、まあ、その時その時いろんなこうふさわしい素材というのをまあ選んでこられたと思うんですが、まあ、その中でですね、2006年にちょうどボーダレスアートミュージアムノマでも開催されたマイルールというまあ展覧会が、
ちょ
っと
まあ
手元に資料があるんですけども、マイルール、私時間の集積という、まあ、もうずいぶん前になりますね、8年前のちょうど展覧会になるわけなんですが、この展覧会に、出展作家としても、今井さんご参加されてるんですが、
そうですね、
ちょっとその時に出された作品っていうのがですね、はいはい、写真の作品だったわけですよね、はいはい、これをちょっとこれどういう作品なのかっていうこれ僕もですね、ちょっとこの展覧会は直接見えなかったんですが、はい、この作品すごく興味があってですね、
はいはい、はい、これはデイリーポートレートっていうね、
はい、
まあ、いわば私の写真による日記でもあるんですね、
はい、
で毎日、そのインスタントカメラでですね、
はい、
まあ、当時はポラロイド写、
はいはい、
カメラでしたけど、はい、それで自分の像、顔を上半身を撮るわけですね、
はいはいはい、
で印画紙の下に余白があるんですけど、
はいはい、
そこにまあその日の日付を書いて、
はい、
で翌日またその写真を手に取って撮るわけですね、
はいはいはいはい、
ですから一枚の写真の中に、前日の写真が仕込まれて、
はい、
それには またその、はい、おとついの写真を手に持ってる、
はいはいは
い、
ま
あ、いわゆるこう入れ子構造みたいな形でですね、ずっとまあ続けてるわけですけど、うんうん、それが1979年の5月から始めまして、
ね、1979年、僕は生まれて
まあ今年35年、ね、経過したんですけれども、まあ、先ほどおっしゃっていただいたアートコートギャラリーで、ね、
はい、
出品したわけです、
はい
はい、
これはとんでもない量ですよね。
ですから
当たり前ですけど、
そうです、インスタントカメラのはちょっと中に乳剤が入っています、
はいはい、
分厚いんですね、
はいはい、
ですから積み上げていくと1年間に、24センチほどなります、
うん、
それを、まあ、透明のアクリルケースに、こう入れていくわけですけれども、
はい、
ですからそれが1年間に一行できるわけですね、
はい、
それが今36 六個で、まあ一番上の写真しか見えなくて、はいはいはい、それは大晦日の写真です。は
い、なあ、
は
い、そっかそっか、1年分最後の12月31日の写真が一番上に見える
の。あとはその写真の厚みしか見えない、
ね、はいはいはい。
むしろ僕はその厚みをですね、はい、時間の厚みをこう見せる。う
ん、はい、
それと同時に、まあ、なんかあの毎日と言いましてもね、はい、あの特別な日もあれば、うん、何でもない、ね、うん、1日もあるわけですけど、はいはいはい、そういうあの時間というのは、はい、まあ、等しく、まあ、うん、存在するわけですね、はいはい、まあ、そういう形で、まあ、自分のこう生きてきた痕跡みたいなものをですね、
なるほど、
で見る人はそれを自分の時間に置き換えてみるという、うん、そういうことになるかなと思うんですね、はい、
実際まあこの時もですね、その他にもいろんな作家さんが参加されていて、まあ、そのボーダレスアートミュージアムノマっていう、うん、当時ボーダレスアートギャラリーだったと思うんですが、そうですね、はい、このまあノーマーで展示をするということは、あの今井さんのようにまあ前線で活躍されている現代美術の作家さんと同時に、障害のある作家さんもご参加されている展覧会なので、まあボーダレスという意味が加わっていると思うんですが、そのボーダレスアートミュージアム、過去のギャラリーですね、のノーマー自身の立ち上げにもまああのずっと関わってこられてですね、ということで言えば、そのもともとノーマーとをこう立ち上げていく、そのコンセプトを作っていくという時に、今井さんご自身どういうふうなところがきっかけで関わることになったんでしょうか。
そうですね、僕まあその当時あの西安造形大学に、はい、まあ、勤めてもう何年目だったんでしょうか、 2,3 年、はい、数年目だったと思いますけれども、はい、滋賀県 の、 あのグローの前身になりますね、
はいはいね、はい、社会福祉事業団、はい、はい、滋賀県社会福祉、
そこからそこがアートサポーター制度とかいうの
をやってました、ね、あ、なるほど、
はい、で県下の、そういう施設に、はい、まあ、美術学生が、うん、まあ、指導力よりもですね、うんうんうん、お手伝いに行くいう形で、うん、まあ、そういう要請が来たんですね。
なるほど、
でその時に、まあ、あの事業団の方、はい、それから、まあ、畑芳子さんとかも来られましたね、はいはい、でまあ、そういうことで、あのうちの大学であのとの、まあ、関わりができ
て、まあ、
僕はその窓口、はい、そういうアートサポーターの橋渡しをしてたんですね、
はいはいはい、学生さんたちが実際にその福祉の現場で、うん、造形活動のサポートというか、まあ、行かれるっていうことは、まあ、かなりその刺激というかですね、受けるものが大きかったんじゃないでしょうか、
もう本当に、うん、まあ、目から鱗が落ちるみたいな、ね、形で、あれ誰でしたか、はい、ダンボールに絵を描く人今度出品され
ます
ね、なんかこうあのそのレクチャーが終わった後からですね、はい、キャンバスに描いとったのダンボールに描き出す学生もいてました、ね、
な
るほど、なるほど、そんな問題とは違うんだけどと
そこに影響を受けてしまったみたいな、はい、そうですね、思いも知らない素材とか、うん、まあ、それはひょっとしたら、まあ、手近にあったのがその素材だったからとか、ね、いろんな条件があってのそういうかもしれないけども、うん、学生、まあ、ある意味では恵まれて、うん、その美術をするために学校に入っている学生にとってみたら、それ自体が衝撃だったということですよね、うん、なるほど、
だから、まあ、他にも、まあ、そういう、目には見えてないですけどね、はい、影響を受けた人もいてますし、卒業生の中で、まあ、そういう現場にで働く卒業生も出てきてますのでね、
はいはい、今実際そのノーマーまあ立ち上げの際に、まあ、とはいえですね、その一つの美術館ギャラリーっていうものを具体的にまあ立っててしまうと、これからずっと展覧会で回していかないといけないですし、まあ、その当時いわゆるその障害がある作家さんの展覧会っていうところが、まあ、市民会館であったりとかですね、そういうところであったとしても、まあ、常設でそういう、障害がある方、福祉から生まれる作家さん含め、しかも現代美術の作家さんと同じように空間に展示するっていう、まあ、畑さん、はいはい、アートディレクター畑さん中心にこう、うん、コンセプトを立ち上げられたことに対して、今井さんご自身当時どういうご感触というか、どういうき、まあ、これはいけるっていうふうな感触だったのか、はい、それは難しいんじゃないかっていう感じなのか、どう、うん、率直にどんな感じだった
の、まあ、一番最初は障害者アートギャラリーというのを滋賀県下に作るという話。
あ、なるほど、
だからまあそれまで、はい、百貨店とかこういう公共施設でね、はい、障害者のアートだけを集めた展示はあったんですけど、
はいはいはい、
でまあ、それの延長みたいな形で常設スペースを作ると、
うん、なるほど、
でもまあせっかく作るんだったらね、うん、まあ、障害者に限定いうかね、はい、限ってしまうと、はい、逆にそういうそれをこう囲い込んでしまうことになるのでね、
なるほど、
そうじゃなくて一つのテーマの設けでですね、はい、それで あの現代美術のまあ先端的な仕事をしている人、うん、そういう人の作品と一緒にこう並べる、
はい、
まあ、そういうことによって、まあ、あの現代美術の先端部分というのもですね、はい、まあ、何者にもとらわれない自由な表現という点では共通してますのでね、はい、まあ、あのそれがいいんじゃないかなということで、
はいはい、
でまあ、あのそれがネーミングのボーダレスということにもつながっているわけです。
なるほど、はい、あの実際そのまあ、何にもとらわれない、はい、要は表現をするっていうこと自体、最初にあのおっしゃっていたように、あの誰もやっていないことをするという、まあ吉良二郎さんもおっしゃっていたような、まあそういうことを考えると、まあ見たことのない世界を自ら生み出していくんだっていう、その衝動みたいなことに関しては、まあ障害はあるなしっていうところのまあボーダーはその時点で超えているっていうふうに、まあ、いうことだと思うんですが、実際その快感をして、まあ最初にその、私あるいは私という展覧会であったりとかですね、まあそれ始まってこの2年後にはマイルールという展覧会がやってるわけですが、あの実際まあ出展もされながら展覧会が立ち上がって、うん、まあ、あの 毎回ですね、うん、そのご覧になられている中で、これはやっぱりその なんでしょ う, こう改めて、うん、実際それが展覧会として形になった時に、どういうふうなこうご感触をお、ま、持ちになられましたか。
もう毎回ね、はい、展覧会のオープニングがスリリングなんか
いろんな意味でスリリング、
企画の段階で、まあこうね、スタッフだけではなくてね、うん、
はい、
そういうあの運営員なんかも含めて、
そうですね、
まあ、胸ときめかせるようなね、はいはい、そういうところがありましたね、
はいはいはい、
どんな感じになるんだろうかという、うん、まあ、それはまあ会話を重ねることによってね、だんだんまああの落ち着いてきたわけですけれども、でまあ近年はそういう野間だけではなくてですね、まあもちろん野間にを端緒にまあ各地に飛び火的にいろんなスペースがね、あのでまあ同じようなことが行われているようになってますけれども、
はいはい、まあ徐々にですね、その近年はまあアルブルットっていうことが、まあ当時おそらく、あのアウトサイドアートっていう言葉の方がですね、2000年代前半から半ばぐらいまでは、まあ、あのどちらかというと言われていたと思うんですが、まあ、徐々にそのフランスの、言葉であるアルブルット、木の芸術っていう言葉がまあ普及していく中で、うん、ノマの活動も、うん、まあ、ボーダレスっていう、ボーダレスアートっていうことはコンセプトの中でずっと維持しながらも、うん、まあ、アルブルットという言葉を使い、うん、それで、まあ2008年9年10年、うん、まあ、あたりからスイスのアルブルトコレクションとの連携や、パリの、アルサンピエールでの展覧会など、うん、まあ、徐々にその活動といったところを、うん、まあ、こう注目されるように本当になってきたと思うんですが、今まあ改めてその10年目を迎える中で、まあ、そのアルブルットっていう、うん、まあ、言葉みたいなことが、少しずつ、まあ、もう皆さんもう美術 の、うん、世界でも随分広がってきてると思うんですけども、まあ、そのことと当時2004年、5年6年とかこの展覧会、うん、マイルールとかされた時というのは何かこう今井さんの中で時代が変わったなみたいな感触はありますか。
そうですね、実は僕はあのアウトサイダーという言葉よりもね、はい、アルブルっていう言葉の方が先に知ってたんですよ。
あ、なるほど、そうなんですね。
と言いますのは、はい、僕はあの、連れ合いの里である五島列島にですね、はい、30年間延々と一人でガウディもどきのですね、
はい、
観音堂を作ってるおじいさんがいてましてね。
はあ、すごいですね。
それについて、はい、それ の、 あの写真展みたいなことをね、はい、あの神戸でやったことがあるんです。その時に、まあ、見に来たあの東京 の、 あの、まあ、美術の学芸員の人がですね、はい、あ、これはアルブリュットだというようなことでね。で、まあ、その時に、ね、アルブリュットを調べたんですね。
なるほど、何年ぐらいの話ですか。
1970年代の終わり頃ですね。
そうですか、
はい、その時はすでにもうね、はい、アルブリュットという言葉はあったんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、その時に調べてる中で、あ、アウトサイダーという言い方もあるんだと。
なるほど。
で、まあ、アルブリュットはヨーロッパ、はい、でアウトサイダーはアメリカかなというような認識でね、はいはい、受け止めたってたんですけれども。
なるほど、なるほど、はい、じゃあちょっと次回また改めて詳しく、はい、アルブルトについてのお話、はい、伺いたいと思います、はい、今井先生どうもありがとうございました。あ、
どうも。
さて、そろそろお別れの時間です。今井のりおさんのお話いかがだったでしょうか。ボーダレスアートミュージアムの、まあ、10年間をずっと支えてこられたわけですね。その運営を、している懇談会の座長として、ずっと関わってこられたわけですが、今井さんご自身本当にこう最先端で、ずっと造形活動を、まあ、されてきて、大学でも教えてこられた、ベテランの作家さんなわけですけども、まあ、そんな、彼の視点から アールブルット、あるいは、障害がある作家さんも、現代美術の作家さんも共にボーダレスに展示していくそのノマの可能性というところの、最初のエピソードを、今回はいろいろとお話をいただいたわけです。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。